日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。これからお聞きいただく分は5月の29日に終了したものをお聞きいただきます。こんばんは、マウナケアシオンです。今日は、6月3日土曜日です。もうね、6月に入ると途端に梅雨に突入する県もあるかと思いますけど、もうね、台風の最中だったりしたらもう大変ですよね。皆さんも懐中電灯とか電池も必要だし、ラジオも必要ですよ、ね、停電になった時はラジオが一番役に立ちます。それともちろん懐中電灯ですよね。ろうそくキャンドルはちょっと火元がやっぱり危ないので、できるだけ避けた方がいいと思います。まあ台風に備えて事前にいろいろ備えておくも置くことも必要ですよね。まあ地震でもそうですけど、まずは備えですね。あちこちも地震がちょっと大きいのが来ていますので、皆さん気をつけながら準備をしてくださいませ。さてさて、今日は私は、川辺をいただいていますね。この川辺は純米焼酎になりますね。熊本県の人吉市で作られている、まあ川辺川の美味しいお水で作られているんですよね。それから相良村産のお米を使用しています。だからなんだろう、こう米の、米の豊かな味わい、いや、豊かな味わいというか、なんか米独特の風味の強いって、柔らかいかな感じですかね。いただいています。とっても美味しいですよ。他県の方はちょっと熊本県のこの川辺はお高いかもしれませんね。まあ地元ならではの、まあ、お値段で買えたりするんですけどね。まあ近所のスーパーなんかでもよく売っています。はい。そして今日はね、先週5月25日木曜日でしたかね、夕方起きた長野県中野市で起きた4人死亡の強行立てこもり事件。これね、ちょっともうニュース速報で夕方だと思うんですけど見てた時にもうびっくりして、猟銃を持って立てこもってるんですよ。マジ怖いと思って、もうそのニュースこう見入っちゃったんですよね。しかも4人亡くなっているって、4人ももう殺しちゃったんだと思って、何と思って、でも最初は犯人の名前も年齢も全然公表されていなくて、どうしたのみたいな、まず強盗に押し入ってそうなったのかなっていうことを想像していたんですけど、どうやらずっと見ていたら、この立てこもったのも自分の家だったんですね。実家というか、もうずっと住んでいる家だっていうことが分かって、そしてどうやら犯人はそこの家の息子だということが分かったんですね。31歳ね。でしかもお父様はその中野市の議会の議長を務めておられた らしいんですよね。いろいろあったんだと思うんですけどね。でもこの犯人は中学校までは真面目で、特に正義感が強かったっていうことがニュースに出ていましたよね。でもどうなんでしょう。中学まではほら、なんですかね、もう小中って上がったら結構顔見知りというか、もうまあ友達ではないけど、ああ、あいつ知ってるみたいな。で、中にはね、仲のいい友達もいるでしょうから、結構友達は多かったと思うんですよね。卒業文集に何て書いてあったんだっけ、命は大事にしようみたいなことも書いていたらしいので、まあそこはやっぱり正義感が強い人だという認識をみんな友達は持ってたんだと思うんですね。そして高校から大学になってからちょっとギクシャクしてきたらしいんですけど、いや、そもそも高校に上がるともう他県から受験していっぱいもう人が集まってくるわけじゃないですか。だから高1になって他県から来て知らない人と友達になるってやっぱりどうですかね。こう人見知りが始まってたりすると、いや、でも中3まではね、明るく活発な子だったらしいから、まあ突然何かを言われて嫌な思いをしたとか、そういうことはあると思うんですよね。私もいっぱいそれはもう経験してきましたね。初めて会ったのに、なんであんたそんなスカートの丈長いのよとか、なんであんただけ高速違反なの、髪が赤いのよとか言われましたけどね。いや、それは私が悪いんですけど、それを指摘されちゃうと、え？みたいな、ああ、こいつとはちょっと友達になれねえみたいに思うわけですけど、でもその真面目だった人が、真面目で明るくて、そういう人たちがひとたび何か言われたからっていう、その引きこもりになっちゃうのって、なんだろう、私の個人的な意見ですけど、やはり環境だったりすると思いますね。両親のもとやっぱりね、活発なお母さんであったみたいだし、お父様も市議会を務めておられるわけだし、厳格な家庭で育てられたけど活発だったっていうことはとても良好だったわけですよね。ただひとたび 大学でそういう嫌な思いをしたことで引きこもりになったっていうことは、よほど嫌な思いをしたんだろうと思いますよね。人って大人になるにつれて、なんかこう巧妙な、なんて言ったらいいんですかね、言葉を覚えてきますよね。ちょっと陰湿な意地悪的なその言葉もだんだん上にね上がるにつれて覚えてくるから、そういった言葉でいじめたりするんだと思うんですけどね。え、何があるか分かんないですよね。思い込みも激しかったりするとね、友達にも相談できなかったりするので、でもそこはね、やっぱり親御さんに話して解決できることであれば解決してたかな。でもそれができなかったんですよね。友達にも言えなかったってことは、そういう自分の胸の内を打ち明けれるまでの友達がいなかったわけですよね。やっぱりね、秘めてしまうとどうしようもないですもんね、こればっかりは。でも皆さん、これってこれまでね、長く生きてこられた方は経験あるかもしれませんけど、今の時代の子っ
て、あんまりこうコミュニケーションのこの横に広がる手が伸びてないですよね。まずそこが問題ですよね。なんかこう縮こまってるっていうか、言いたいこと言えないっていうか、まあ中学3年生ぐらいまでは仲のいい友達というか顔見知りの子たちもいたので、言いたいことも言えてたからこそ明るく振る舞っていられたっていうことかもしれませんけどね。やっぱり大学生ぐらいになるとね、半分社会人の人もいるし、まあ難しいかな。かといって自己主張しすぎてもね、浮いちゃうのでね、辛かったと思いますね。だけど猟銃で人を殺していいなんてことは絶対ダメですよね。人の命を奪ってはいけません。だって病気でね、生きたいけど生きれない人いるんですよ。その人のことを思ったらそんなことを絶対しないはずですよね。だからこの犯人、この彼は身勝手だと思います。私はそう思います。私の個人的な意見ですけど、人の命を奪っちゃいけません。まして警察官2人も亡くなってますよね。警察官だからね、殺しちゃいけない、殺していいとかということではなくて、やはり私たちの子供の頃って警察官だったり学校の先生だったりお医者さんだったり敬いましたよね。とても、ああ素晴らしいって、素晴らしいというか、もう簡単にはなれない職業ですよね。警察官だと一生懸命ね、その警察学校を卒業してもう耐えなければいけない場面でね、あのなんだっけ、今ドラマで木村拓哉の教場2ってやってますけど、まさしくあのままだと思いますよ。とても厳しい現場で鍛えられた人にしか警察官ってなれないんですよね。私の友人も警察学校に行って警察官になって刑事になって、今一丁前にね、こう私たち国民の命を守っているわけですけど、彼も並々ならぬ苦労があったと聞きました。まあそれはもう厳しい、そういう中で鍛えられてきたので、まあそういった方々だったり学校の先生だってね、ちゃんとした教育を得て一生懸命勉強をして、そしてこのね、あの国家試験に合格をして先生になる、そこまでのプロセスかと思いきや、やっぱり先生になるにはもうね、先生1年生だからいろんな学校に最初行くわけですよ、若き先生がね。まあ小学校の3年生4年生ぐらいを最初持つのかな。でもそうやってやりながら立派な先生になって、ゆくゆくね、大年になってきたらね、中学校行ったり高校の先生やったりね、私ぐらいの年になったらもう校長先生になったり、いや素晴らしいですよ。お医者さんだってそうですよね。人の命を助けるんですから、いろんな手術をして、もうそれまでにはもう並々ならぬ、もうお金もつぎ込まれるし、もちろんね、命削って勉強されるわけですから、そこはもう本当素晴らしいなと私は感じながら育って、やっぱり先生っていう名のもとに働く人たちってすごいなって尊敬しています。まあただその政治家の先生に対してはすごいなっては最近は思わないですけどね。まあ昔は思ってました。いや政治家になるにはまあすごい苦労がいるんだなと思ったけど、 あんまりそういうことじゃなさそうだっていうのが最近分かってきたので、まああんまりすごいなとは思いませんけども、はい、そういうことでやっぱりね、こういう事件ってたびたびありますよね。はい、もうちょっとこれは人の命を奪うことはもちろんいけないですけど、そういったことを報道する側ももう少し気を使って報道をしてほしいと思いますね。なんだろう、今もう何でもかんでもこうテレビ乗っけたりドローンで撮影行ったりしてますけど、全部が全部見せちゃいけないと思うんですよね。これ教育に悪いですよ。もうやっぱり今もテレビっていうものが普及してるのは当たり前のことで、子供たちはやっぱりそれを見ちゃいますよね。見なくてもいいんだけど、もう目に余るほども見る機会が多くなってきたので、なんですかね、私の子供の頃ってまあ夕方のあのアニメですかね、鉄人28号とかお化けの九太郎とかサザエさんとか、そんな決まった時間帯にしか見なかったというか、まあ、それまではね、日が暮れるまで外で遊んでましたから、私小学校までは6年生ぐらいまではもう表も裏も分かんないぐらいもう真っ黒に日焼けして外で遊んでました。男の子と混じってやれちゃんばらだったり、なんかあのドロンコをねお団子にしてとか、なんかもう男勝りで、いや楽しかったですよ。時々あの女子たちとそのおままごとしたりね。だからそういう時っていつも私お父さん役なんですよね。あ、お父さんおかえり、おただいまって言いながらそんな感じでやってたんですけど、だからなんでしょうかね、今の世の中って本当に孫たちも見ててそう思います。まず外であんまり遊ばせないんですよね。なんでですかね。まあ遊ぶ場所も制限されてるからなのかな。ただ今のご時世何があるかわからないから、子供たち同士であんまり幼い子たちは遊ばせないんですよね。何があるかわかんないから、ちょっとしたことで喧嘩になって暴力を振るわれて、殴っただの殴られただの血が出たの出ないだのね、どっかのお母さんが来て怒られたの怒られないだのって、私から言わせればそんなちっちゃいこともその子供にとっては大きな成長なので、それはもう体験しなきゃ分かんないことですよね。だから大きくなって人の痛みを知らないから殴り殺しちゃったりするんだと思うんですよね。猟銃だってもう猟銃ですから、一発向けたらほとんどもう死に直面するって分かってて持ってますよね。そういうところなんじゃないかな。ただこのお父様の市議会さんも58歳、いやほぼほぼ私と年が近いんですよね。31歳の息子ね、えもう本当に我が子がこんなことをしたらっていたたまれないですよね。もうすぐあの議会を、ね、辞職されましたけどね、もう立派な行動だったと思いますよ。我が子が起こした事件をねやっぱりちゃんと受け止めて、でもまずは本人がなんでこういうことをしでかしたのかっていう気持ちをちゃんと分かってあげなきゃいけないですよね。 もちろん世間様にもどうしてこういうことをしたのかということはちゃんと言ってほしいですけど、まあまずご両親がもう我が息子がしでかしたことがどういう気持ちでどういうことだったのかっていうことを受け止めないと世間に公表しちゃダメです。ただわからぬまま公表しちゃいけないと思います。まずご両親でどうしてこうなったのか、どうしてこういう行動に移してしまったのかっていうことをもうご自分たちでちゃんと受け止めてください。それは絶対に必要だと思います。今後やっぱりこの人がこの犯罪でどういう刑を受けるか分かりませんけど、それは必要だと思います。両親がちゃんと理解したのかしてないのか、今後の自分の腹積もりができると思うので、そこはちゃんと親子でやってほしいと思います。以上、なんか今日はそういうところでした。明日は日曜版です。お楽しみに。おやすみなさい。